鳴門市議会だより、ナンバー85、鳴門市、発行鳴門市議会、編集議会広報委員会、発刊2013年、平成25年12月1日、表紙市民に親しまれ満10歳、10月6日スポーツや憩いの場として市民に親しまれている内の海総合公園がこの度10周年を迎えたことを受け、記念イベントが行われました。その写真が載っております。第3回定例会の主な審査状況。9月3日火曜、第3回定例会開会、予算決算委員会、市長から市政についての所信が表明され、議案15件、報告3件が提出されました。補正予算に関する議案9件を予算決算委員会に付託しました。本会議3回後、予算決算委員会を開催し、付託された議案9件の説明を受けました。9月9日月曜、一般質問、3会派による代表質問を行いました。9月10日火曜、一般質問、議員5名による個人質問を行いました。9月11日水曜、一般質問、議員3名による個人質問を行いました。市長から追加議案1件が提出されました。議案7件、請願1件をそれぞれ所管の常任委員会に付託しました。9月13日金曜、総務文教委員会、付託された議案2件及び請願1件について審査の結果、議案2件はいずれも可決、請願については不採択にすべきと決しました。意見書案1件について協議し、委員会提案により本会議に提出することとなりました。9月17日火曜、生活福祉委員会、付託された議案1件について審査の結果、可決すべきと決しました。報告1件について担当課より説明を受けました。9月18日水曜、産業建設委員会、付託された議案4件について審査の結果、いずれも可決すべきと決しました。報告3件について担当課より説明を受けました。9月20日金曜、予算決算委員会、付託された議案9件について各分科会から主査報告を受け、採決の結果、議案9件はいずれも可決すべきと決しました。9月25日水曜、第3回定例会閉会、予算決算委員会、第3回定例会に提案されたすべての議案について各常任委員長の報告を受け、採決を行った結果、議案16件はいずれも可決、請願1件は不採択と決めました。議員8名より市議会議員の定数を定める条例の改正案が提出され、記名投票の結果否決となりました。総務文教委員会より意見書案が提案され、採決の結果可決と決しました。2つの特別委員会の委員長より調査報告を受けました。議員より提出された決議案2件については採決の結果いずれも可決しました。市長から平成24年度決算にかかる議案15件が提出され、予算決算委員会に付託しました。閉会後、予算決算委員会を開催し、付託された議案15件の説明を受けました。私たちが市政のチェックをします。任期満了に伴う鳴門市議会議員一般選挙について、11月10日に告示、同17日に投開票が行われ、次の22名の方が当選の A に輝きました。なお、任期は本年12月18日から平成29年12月17日までです。委員会構成等の詳しい内容につきましては、平成26年3月1日発刊の議会だより86号に掲載予定です。第18期鳴門市議会議員指名等一覧。橋本邦勝、宅川康二、藤田茂雄、東正則、川田達次、佐藤絹子、塩崎照親、野田清幸、秋岡義郎、松浦富子、浜聖子、谷崎徹、山根巌、上田浩二、大石道子、三津義弘、宮崎光明、林勝義、金井勝則、平塚康二、 畠山俊作、東谷慎治、以上の皆さんです。坂東重光議員逝去。去る10月9日、病のため逝去なされました。ご生前の功績を称えるとともに、謹んでご冥福をお祈りいたします。第3回定例会の提出議案と議決結果。議案第79号、鳴門市職員初給与条例の一部改正についての訂正については承認しました。議案第75、平成25年度鳴門市一般会計補正予算第1号。議案第71号、平成25年度鳴門市国民健康保険事業特別会計補正予算第1号。議案第72号、平成25年度鳴門市後期高齢者医療特別会計補正予算第1号。議案第73号、平成25年度鳴門市介護保険事業特別会計補正予算第1号。議案第74号、平成25年度鳴門市公共下水道事業特別会計補正予算第1号。議案第75号、平成25年度鳴門市産業団地開発事業特別会計補正予算第1号。議案第76号、平成25年度鳴門市交際費管理特別会計補正予算第1号。議案第77号、平成25年度鳴門市水道事業会計補正予算第1号。議案第78号、平成25年度鳴門市モーターボート競争事業会計補正予算第1号。議案第79号、鳴門市職員初給与条例の一部改正について。議案第81号、鳴門市巡洋河川の河川管理施設等の構造の技術的基準を定める条例の一部改正について。議案第82号、鳴門市下水道条例の一部改正について。議案第83号、鳴門市下水道事業受益者負担金に関する条例の一部改正について。議案第84号、市道路線の認定及び廃止について。議案第85号、工事請負契約の締結について。鳴門市デジタル防災行政無線同方形施設整備工事はいずれも原案可決しました。発議第6号、鳴門市議会議員の定数を定める条例の一部改正については否決しました。異第2号、地方税財源の充実確保を求める意見書は原案可決しました。報告第8号、財団法人鳴門地域地場産業振興センターの経営状況について。報告第9号、鳴門市観光コンベンション株式会社の経営状況について。報告第10号、専決処分について損害賠償の額の決定はそれぞれ報告を受けました。同意第3号、教育委員会委員の任命について。同意第4号、公平委員会委員の選任について。諮問第2号、人権擁護委員の推薦についてはいずれも同意しました。決議第5号、大石美智子議員に鳴門市議会倫理条例の遵守を求める決議。決議第6号、鳴門市議会及び鳴門市議会議員の法令遵守の徹底と政治倫理の確立に関する決議はいずれも原案可決しました。議員倫理調査特別委員会報告。委員長佐藤絹子、副委員長三津義弘、委員宅川康二、谷崎徹、松浦富子、上田浩二、塩崎照近、秋岡義郎。平成25年9月2日より。国原幸次、平成24年12月21日から平成25年9月2日。調査の趣旨。平成24年10月の予算決算委員会における平成23年度決算審査の中で判明した大石美智子議員の配偶者が代表理事である社会福祉法人育み会が経営する私立保育所すみれ保育園に対する鳴門市からの補助金支出に関し、鳴門市議会倫理条例第12条に抵触している恐れがあるため調査を行うもの。調査結果、 議員倫理調査特別委員長報告より一部抜粋。本件補助金は倫理条例第2条第4項の請負等に該当しており、中略、大石議員は第5条の適用を受けているにもかかわらず請負等をすることに対して辞退するようには努めていないことより、倫理条例第12条に抵触するという意見と、倫理条例は鳴門市議会議員が議員の職権を利用して鳴門市及び鳴門市特定法人から事故及び事故の利害関係者からの利益を図ることを防止することを目的とすることから、重略、有利に取り計らっていないことを確認できており、倫理条例第12条には抵触していないとの意見があり、重略、倫理条例第12条に抵触している、していないとの結論を出すには至りませんでした。前監査委員の服務に関する調査特別委員会報告。委員長谷崎徹、副委員長川田達次、委員山本茂議長及び国原幸次議員を除く全議員。調査の趣旨、国原幸次前監査委員の服務に関する百条調査に関する決議の提案者が、市に対する訴訟に関する文書の情報公開請求を市に対して行い、関係文書を閲覧したところ、監査委員や監査委員事務局長しか知り得ないはずの文書が、訴訟の原告の一員である塩崎議員からの証拠書類として提出されていたことが分かった。当時議会選出監査委員であった国原議員が監査委員の権限を行使する中で得た情報を原告側に渡したとなると、公正不偏の原則や守秘義務の含む規定に違反する行為となる可能性があるため調査を行うもの。調査結果、前監査委員の服務に関する調査特別委員長報告より一部抜粋。地方自治法第198条の3第1項、監査委員はその職務を遂行するのにあたっては常に公正不偏の態度を保持して監査をしなければならないとの調査事項に対しては、違反しているという意見は出ませんでしたので、違反しているとの結論には至りませんでした。地方自治法第198条の3第2項、監査員は職務上知り得た秘密を漏らしてはいけない、その職を退いた後も同様とするについては、国原議員が守秘義務を犯しているとの結論付けに賛成の委員の挙手を求めたところ、挙手多数により国原議員が守秘義務を犯しているとの結論に至りました。最後に委員からは、再犯防止のためには高い倫理観を持った上で監査委員としての役割をいかに果たしていくかが重要、また監査委員事務局に対して、この度の調査は監査委員に関する事案であるので、今後監査委員事務局においても高い倫理観、職務観を持ち職責を果たすように求めるとの意見がありました。討論と記名投票。第3回定例会で審査した議案のうち、次の3件は賛成反対討論を行いました。またそのうち2件については、その後記名投票による採決を行いました。まず発議第6号、鳴門市議会議員の提出を定める条例の一部改正について、提案理由の説明、野田清幸反対討論、上田浩二賛成討論、秋岡義郎。記名投票の結果です。賛成者は秋岡義郎、大石美智子、川田達次、塩崎照親、野田清幸、橋本国勝、藤田茂雄、松浦富子、伊津義弘。反対者は東正則、上田浩二、佐藤絹子、宅川康次、谷崎徹、林勝義、坂東重光、宮崎光明、山根巌、横井茂樹です。平塚康次議員は退席しました。結果、賛成9、反対10で否決しました。なお山本茂議長は地方自治法第116条第2項により、議員として議決に加わることはできません。次に決議第5号、大石美智子議員に鳴門市議会倫理条例の遵守を求める決議。提案理由の説明、宮崎光明。反対討論、塩崎照親。賛成討論はありませんでした。 記名投票の結果です。賛成者は東正則、上田浩二、佐藤きぬこ、宅川やすじ、谷崎徹、林克義、坂東重光、平塚やすじ、宮崎光明、山根岩尾、横井茂樹。反対者は秋岡義郎、川田達治、塩崎照近、野田清幸、橋本国勝、藤田茂雄、松浦富子、三津義弘です。結果、賛成11、反対8で原案可決しました。なお、山本茂議長は地方自治法第116条第2項により議員として議決に加わることはできません。また大石美智子は地方自治法第117条により議会の同意がある場合を除き当該議事に加わることはできません。最後に、第2号地方税財源の充実確保を求める意見書、提案理由の説明、宅川康次、反対討論、上田浩二、賛成討論はありませんでした。記名投票は行わず、規律採決の結果、賛成20、反対1で原案可決しました。なお、山本茂議長は、地方自治法第116条第2項により、議員として議決に加わることはできません。委員会審査から、総務文教委員会、議案第79号、鳴門市職員初給与条例の一部改正について、説明、県から派遣されている指導主事の給料月額及び期末勤勉手当について、県職員との均衡の観点から同様の削減措置を実施するため、所要の改正を行うもの。議案第85号、工事請負契約の締結について、鳴門市デジタル防災行政無線東方系施設整備工事。質疑、落札価格と最低制限価格が同額になった理由は、入札金額により最低制限価格が変動する変動性最低制限価格を採用しており、制度上結果として同額になりうることもありうる。要望、瀬戸地区にも沿岸漁業を行っている方にも情報が伝わるよう高出力のサイレンを整備してほしい。サイレンの整備計画については実施設計時に行った音達調査を反映したもので、自主防災会、消防団、漁協の方とも協議を行い計画しているが、要望があれば変更できる範囲で検討したい。生活福祉委員会、議案第80号、鳴門市国民健康保険条例等の一部改正について、説明、地方税法が改正され、平成26年1月1日以降の期間に対応する延滞金の割合が見直されたことに伴い、地方税法の規定を順用している国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料における延滞金の割合の特例についても見直しが必要となったため、関係条例の改正を行うもの。産業建設委員会、議案第81号、鳴門市巡洋河川の河川管理施設等の構造の技術的基準を定める条例の一部改正について、説明、主な改正点は、河川管理者が定めた計画津波水位が計画降水位より高い河川の区間を津波区間と設定し、堤防の高さが計画津波水位を下回らないようにすること、また水門や樋門は操作員の安全確保のため、自動的または遠隔操作によりゲートの開閉ができるものとするもの。質疑、市内に対応が必要となる樋門は何箇所あるのか。現在市が管理している樋門は49箇所あるが、不足に現に存ずる水門及び樋門や工事中の水門及び樋門が改正後の条例の規定に適合しない場合は、当該規定は適用しないという経過措置が設けられており、現在は改築の計画がないためすぐに対象となるものはない。議案第84号、指導路線の認定及び廃止について。質疑、今回指導認定予定の埼玉大池2号線近辺の道路について、当該道路の南側にある道路は迂回できる道路として指導認定できないのか、当該道路は一部民地があるため指導認定できていないが、認定外道路として市が管理している。予算決算委員会、議案第70号、平成25年度鳴門市一般会計補正予算第1号ほか、 各特別会計及び事業会計に関する補正予算議案8件、説明、疾病対策事業等補助金については、平成25年度の国のがん検診推進事業で新たに HPV 検査検証事業が導入され、そのモデル事業実施しに本市が指定されたため、国からの補助予定額の増額分を計上している。平成24年度の子宮頸がん検診の受診者は354人で、受診率は 87.6%。平成25年度の HPV 検診対象者は1144人で、400人程度の受診を見込んでいるとのこと。説明、生活保護基準の改定による影響については、個人住民税の非課税限度額が変わってくるなどあるが、平成25年度については影響がなく、平成26年度以降の税制改正については、今後国が対応する。質疑、雨水対策としてポンプ修繕の予算が計上されているが、ポンプの点検状況は、下水道課が管理しているポンプ場は、1ヶ月に2回点検を行い、エンジンの起動状況の確認を行っている。農林水産課が管理しているポンプ場は年1回点検を行うとともに、管理員から不都合があると連絡があったときに対応している。要望、管理員との打ち合わせや点検を十分行い、常に完全な形に近づけるようにしてほしい。要望、文明橋の補修については、補修設計の委託料600万円と、工事請負費の800万円の予算が計上されているが、特徴のある文化的な橋なので、その特徴を残し、市民が納得できるような補修をしてほしい。代表質問、会派絆、平塚康二、水環境問題、下水道整備について。問い、水環境問題について、なぜ供用開始から約5年近く経つ現在も下水道加入率が約 22% しかないのか。宅内工事費、受益者負担金、使用料金が多くかかるとの声は未だ払拭されていない。また加入促進策について、多くの住民の理解が得られるような緩和措置と説明責任を果たすことについての見解は。答え、平成25年3月末時点における公共下水道加入率は、推薦化率で 22.9% であり、直近の8月末には 24.7% に微増しています。本市ではかねてより公共下水道への加入促進のため、地元説明会や職員、普及促進員による個別訪問、広報誌や市公式ウェブサイト等のさまざまな方法で、必要性や加入促進の周知、啓発に努めてきました。しかし個人負担等については厳しい意見も多いことから、より多くの市民の皆様に下水道に加入接続していただくため、調査検討を重ねながら使用料の減免や助成制度の拡充など負担軽減策を実施してきました。特に昨年度から実施しているグループ申請制度については、前向きなご意見をいただくことも多く、加入率の向上だけでなく、下水道事業についての意見交換ができる機会となっています。会派のぞみ、秋岡義郎、市長の政治姿勢について、問い、泉市長の政治的な立ち位置、スタンスについて。答え、市長という立場は多くの市民の意見や要望の調整役、代弁者となり、市政の運営を行うために、公平不変のいわば市民党として行動してきました。人口減対策について、問い、人口減対策として地域経済の活性化のためのエコノミックガーデニングの取り組み状況と効果について。答え、継続的な企業訪問とこれによる企業ニーズの把握、また信頼関係を構築するとともに、企業間あるいは市とさまざまな団体とのネットワークの構築を図っています。具体的には、阿波銀行との企業誘致連携協定の締結や、複合産業団地における高速インターネット環境整備、合同就職面接会を実施しました。また今年度には、企業の設備投資等を促進するため、複合産業団地敷地内の緑地面積率制限の緩和を開始しました。さらに、大道銀天街で100円商店街を開催したほか、将来を担う小学生を対象とする起業家育成プログラムを実施しています。下水道事業について、問い、公共下水道事業の見直しの検討について、答え、 第2期事業区域は平成23年3月見直しした汚水処理構想に伴い計画区域を縮小しています。今後も国等の動向や本市の財政状況を考慮し、社会情勢に適切に対応するため、さまざまな検討や見直しを重ね、より効率的な事業実施に努めます。また市民への正しい情報提供に努め、広く意見を伺います。代表質問、会派公明党松浦富子、市長の政治姿勢について、問い、高齢化社会において今後の現役世代の負担増加が将来不安となっているが、ますます重くなる鳴門市の市民負担に鑑み、これからの行政運営をどう考えるか。答え、社会保障制度改正の情報収集に努め、市民が必要としているサービスを的確につかむニーズ調査を実施し、平成26年度に策定する第6期鳴門市高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画に反映させることにより、安心して市民生活を送ることができるよう努めていきたいと考えています。社会保障制度改正の具体的な方向性については、今後、国における議論の内容や改正法案についての情報収集を行いながら、本市における対応についての検討していきます。がん教育について、問い、鳴門市の小中学校でのがん教育の取り組みの現状は、また鳴門市の将来を担う子どもたちを守るためにがん教育を積極的に推進すべきと思うが、本市の考えは。答え、小中学校の保健体育の授業ではできるだけ生活習慣を望ましいものにして、がんの発病を予防し、定期的に検査を受けることの重要性を指導しています。今後国の動きも踏まえた上で、子どもたちが自らの健康について考え、がんも含めた病気の予防やさまざまな病気についての理解を深め、かけがえのない命を大切にする教育の推進に努めていきたいと考えています。 A 面を終わります。このままの位置で B 面へお回しください。考えています。 A 面を終わります。このままの位置えています。A 面を終わります。と考えています。問い、スーパー改革プランについて、3年間の取り組み実績とその評価、また財政面の効果と今後の課題とは。答え、平成22年度からの3年間で歳入確保、歳出削減により約13億7100万円の財政効果がありました。また財政健全化の目標として掲げた実質収支の黒字の維持、地方債残高の削減、基金残高の確保については、3年間の取り組みで数値目標を上回る成果を上げています。プランの中でも職員数を3カ年で102人削減、私立鳴門工業高校の再編、文化会館への指定管理者制度導入、鳴門地域地場産業振興センターの解散、市営バス事業からの撤退、協定事業の累積赤字の解消などは特に力点を置き、成果を上げられたと考えています。今後の課題としては、経常収支比率が 90% を超えていることから、財政需要に対し適正な処理を図りつつ、あらゆる課題に対しスピード感を持って鋭意課題解決に取り組みたいと考えています。土木行政について、問い、渡し船の老朽化、故障などへの対応は。答え、保守点検等により船舶の長寿命化を図っていますが、突然の故障の際は修繕等を行い、運休との広報は市公式ウェブサイトなどを通じ、また鳴門高校と鳴門渦潮高校には直接連絡しています。長期にわたる運休時には代替的な措置を検討します。問い、県道黒山中山線整備事業の進捗状況と今後について。答え、土佐だまり裏側は約 90%、 三井市側は約 10% の用地を取得済みであり、地図訂正作業が終了後、県が用地の買収に着手する予定です。黒山地区では市長が全校を訪問するなどして概ねご理解をいただいており、今後は内陸に向かって工事を進めていくと県から聞いています。藤田茂雄、防災対策について。問い、地震への備えだけでなく、津波から命を守る対策を講ずることが喫緊の課題として取り組んでいく必要があると考える。 中でも佐田浦町の粟津恵比寿地区は市内でも津波の到達が一番早く、近くに高台や高い建物がなく、最も近い避難場所である佐田浦小学校やポカリスエットスタジアムでも2から3キロメートル離れていることから、佐田浦町粟津恵比寿地区に避難施設を建設することを強く要望する。津波から尊い命を守るために避難施設はこの地域にはなくてはならないものと考えるが、答え、津波避難タワーなどの津波避難施設については第6次鳴門市総合計画や鳴門市地震津波対策推進計画において津波避難地域に整備することを検討すると位置づけています。津波避難計画の見直しを進めるにあたっては、津波から安全かつ迅速に避難できるような計画にするため、地域の実情に精通した地域住民の方々にも計画作りに参画していただいています。佐藤浦地区では佐藤浦町自主防災会連合会の方々とのワークショップを開催し、避難経路や経路上の危険箇所、津波避難施設の建設場所や施設の構造等について意見交換を行いました。現在浸水の高さや対象地域の人数等を考慮し、地域にとって最適な津波避難施設を建設する方向で検討しています。山根巌夫、教育行政について。問い、学校再編による魅力ある学校づくりを考えるとき、幼稚園、小学校、中学校が共通の目的意識を持ち連携がなされる一貫教育の実現について、今後どのように取り組んでいくのか。答え、本市の学校再編については単に学校を統合するのではなく、統合を機会の新しい魅力ある学校づくりを進めることが重要であり、その一つが小中一貫教育であると考えています。今後の瀬戸北灘両町の学校再編の状況や地域の特性を踏まえながら、地域の実情に即した魅力ある学校づくりの一つとして小中一貫教育についても検討したいと考えています。まちづくりについて。問い、本市の空き家対策について。市民の安全安心を守るため、さらには空き家の利活用を含め今後どのように取り組んでいくのか。答え、老朽化して使用できなくなった危険な空き家の撤去については、国県の補助制度を活用して所有者等が空き家を除去する際の費用の一部を助成するなどの施策の導入を検討していきます。また本市の地域振興や活性化につながるような空き家の利活用を検討するなど、本市の実情に応じて空き家対策を講じていきます。 GID 性同一性障害に関する問題について。問い、市として GID 問題に対しどのような対応が図られたのか。答え、鳴門市女性子ども支援センターパートナーに相談窓口を開設し、市全体で取り組む問題として関係機関との連携を図りながら解決に向けた取り組みを進めていきます。上田浩二、学校教育について。問い、指定校園変更許可認定基準やその運用等も含めた今後の通学区域等の在り方に対する見直しについては、意見交換会の中で保護者よりあまりにも請求に進められていることに数多くの不満の声も聞かれたことから、じっくりと時間をかけて説明し理解を求めることを優先するべきであり、そのために現在予定しているスケジュールを見直してみてはと考えるが。答え、意見交換会でいただいたさまざまなご意見を踏まえ、今回の見直しについては周知期間を十分に設け、より丁寧にご説明した上で実施することが望ましいと考えたことから、新基準の適用については当初予定より1年間遅らせる方針で現在検討を行っています。高齢者福祉について。問い、介護保険制度において要支援者要介護者を対象に20万円までを支給限度基準額として、住宅改修費用の9割を支給する制度があるが、利用にあたってはまず改修費用を利用者が全額負担する必要があるため、利用を差し控える方もいると思われることから、利用者が制度をより利用しやすいように環境整備を行うべきだと考えるが。答え、一時的な工事費負担を軽減するため1割の個人負担のみとなるよう助成金の支払い方法を変更すると利便性は向上しますが、不要と思われる工事を行うなど事業の趣旨に反する状況も考えられるため、今後研究していきたいと考えています。野田清之、 高齢者福祉について。問い、他市では軽度生活援助事業等を行っているが、本市では具体的な事業を行っているのか。答え、移動支援としては高齢者等無料バス優待券交付事業を実施しています。在宅における家事援助については、現在本市が直接実施している事業はありませんが、国における議論の内容を注視しつつ、長期的には介護サービスの需要がピークを迎える2025年を視野に入れ、市町村で実施される移動販売や軽度生活援助事業の内容を参考にしながら検討したいと考えています。2025年問題について。問い、団塊の世代の雇用の場創設についての考えは。また鳴門には軽作業的な仕事がたくさんあると思うが、それを行う場所として公設市場を活用しては。答え、超高齢化社会の到来を間近に控え、高齢者が生き生きと働ける環境づくりが必要となることから、共同作業を行うための拠点施設を整備し、集約的な雇用の場を創設して高齢者雇用の場を確保することが必要です。公設市場の活用については、現在法令等により使用目的が成果物の流通業務に限定されているため、直ちに共同作業場として活用を図ることは困難です。今後は農協、漁協とも連携しながら、雇用機会の創出といった観点からも検討を継続するとともに、条件を満たす他の施設についても情報収集を行っていきたいと考えています。川田達治、鳴門市の新たな街づくりについて。問い、人口減少や厳しい財政状況に直面している鳴門市の新たな街づくりを進めるための具体的な施策について。答え、鳴門市自治基本条例の理念に基づき、市民の自発的な街づくり活動を応援するため、ウィラブ鳴門街づくり活動応援補助金事業を新たに創設しました。これは地域課題の解決に向けた公益的事業を対象とするもので、本年度は10団体から応募があり、事業選考検討会において8団体の提案事業を採択、支援を行っています。引き続き採択団体との情報共有に努めるとともに、新たな公共の担い手として活動が活性化されるよう、鳴門市総合計画にあるまちづくりの基本目標や市民参画、市民共同のまちづくりを積極的に推し進めていきます。大麻町の公共交通の取り組みについて。問い、大麻地区の活性化を図るため、高齢者支援を含めた公共交通の再構築についてどのように取り組むのか。答え、県道鳴門池田線沿いを運行するバス路線の利便性が悪いなどの意見から、当該地域の役員会などにおいて利便性や地域活性化を促進することから、新しいコミュニティ交通の事業趣旨等について説明を行うなど、高齢者が抱える課題の解消に向け、引き続き地域の方々と協議を重ね、市民参画、市民共同により、大麻町における新しい公共交通について十分に検討を進めていきます。三津義弘、市民が主役の街づくりについて。問い、民有の遊休地の草刈りへの対応は。答え、近所に迷惑をかけている場合には所有者に文書で雑草の除去を依頼しています。問い、老朽化した空き家の除去費用の助成制度を導入しては。答え、国県の補助制度の導入を検討したいと考えています。問い、老朽化が進んでいる集会所の対策は。答え、大規模修繕等は緊急性等優先順位をつけて対応しています。問い、旧鳥居記念博物館は様々な利用計画が出ているが。答え、現在は耐震化を行っています。今後は実施計画がまとまり次第、市民の意見を反映した詳細な利用計画を策定したいと考えています。福祉行政について。問い、要介護者向けの介護施設の状況は。答え、施設への入所待機者も発生しています。状況改善に向けて、第6期鳴門市高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画に反映します。問い、老老介護や独居老人の実態把握と対応は。答え、地域包括支援センターの機能強化を図り、地域や関係機関と連携して見守り体制づくりに取り組んでいます。問い、生活保護の不正受給の防止策は。答え、 家庭訪問の回数を増やすなどして、受給世帯の正確な実態把握に努めています。問い、生活保護による援助が必要な低所得者の把握と対応について。答え、国では地域や関係機関のネットワーク強化による訪問体制の構築を検討中で、その方針に従い対応したいと考えています。教育行政について。問い、学校5日制の検討と今後の存続について。答え、学校週5日制はすでに定着していますが、国では土曜授業のあり方を検討中であり、今後国や県の動向を注視します。問い、2学期制の検証と問題点は。答え、評価期間が長く適正な評価や指導、また学びの連続性も図れますが、通知表の配布回数が減ったことを不安視する方もいるため、今後も制度の見直しなどを行い、2学期制の良さを生かした学校づくりを進めていきます。問い、瀬戸中学校と北灘中学校の統合の経緯と進め方について。答え、校舎は瀬戸中学校を活用することとなり、北灘中学校の生徒の保護者や地域住民の方々からは一定のご理解を得ました。再編にあたっては、福祉学級の解消と小中一貫教育の設置を進めます。谷崎徹、社会福祉協議会の体制について。問い、大災害時の災害ボランティアセンター開設運営を担う市社会福祉協議会の人員体制のあり方はどうか。答え、市社会福祉協議会では災害ボランティアセンター設置、運営マニュアルや防災危機管理ハンドブックを策定し、全職員による参集訓練やセンター設置訓練など、有事に備えた対応力のスキルアップに努めています。職員体制については、近年、地域福祉の領域や役割が大きくなり、専門性が強く求められる業務が増加しているため、正規職員の採用により、人員の増員・充実を図っています。住宅リフォーム助成制度の実施について、問い、転倒防止など、介護予防にもつながる住宅の小規模リフォーム助成制度は他市町でも実施され、住民に好評である。本市でも実施すべきでないか。答え、安全安心な住環境の整備を図り、快適な生活を営むことができるまちづくりを推進するため、来年度からの実施に向け本市にふさわしい制度になるよう検討していきたいと考えています。北灘の学校再編について。問い、北灘町における学校再編の状況と、北灘瀬戸中学校統合後の跡地や建物の有効活用について。答え、小学校の学校再編に係る意見交換会を重ねる中で、北灘西東小学校両校の保護者、並びに地域住民の方からは、子どもたちのことを考えるならば、再編もやむを得ないとのご理解をいただいたと考えています。統合後の北灘中学校の跡地や建物の活用については、地元の北灘中学校利用促進協議会とも連携を密にし、方策を検討していきたいと考えています。平成24年度の決算について話し合いました。7日間にわたり、予算決算委員会及び各分科会を開催し、平成24年度決算に関する15議案について審査しました。教育文化、子育て、教育、文化、介護、保健、福祉、健康、環境、衛生、暮らしを守る、防災、災害、消防、消費生活、下水道、市政、まちづくり、税、財政、選挙、職員、その他、市議会議員の平成23年度の政務調査費において、政務調査費使途基準詳細規定に定められた使途の範囲を超える支出があったため、その相当分について返納を受けた。戦没者追悼式の内容は、遺族会とも協議し、今年度から大幅に変更しているが、遺族会以外の方の参加も、今後も検討する。詳しくは議会広報委員会、電話 088-684-1234 までお問い合わせください。ご意見ボックス。鳴門市議会では市民の皆さんが議会より身近に感じられるような議会だよりを目指して日々取り組んでおります。本誌をお読みになり感じたことや疑問点などがありましたら、議会事務局までお寄せください。募集内容1、議会だより紙面について、感想・ご要望など。2、議会の仕組みや専門用語についての疑問。応募方法、文の様式は問いませんが、300字以内とします。また、住所、氏名、年齢、電話番号を明記してください。注意点。住所、氏名は掲載させていただきます。投稿していただいたものは返却できません。紙面の都合で掲載できない場合がありますのでご了承ください。宛先、鳴門市議会事務局、郵便番号 772-8501、徳島県鳴門市無野町南浜阿佐東浜170番地、電話 088-684-1234、088-684-0814、ホームページアドレス、議会アットマークシティドットナルトドットlg.jp。 市民の皆さんのご意見をお待ちしております。次の定例会の開催予定、平成25年第4回定例会は11月28日から12月13日までの16日間の予定です。11月28日木、第4回定例会開会、予算決算委員会議案説明、29日金、休会、一般質問通告締め切り、30日土曜から12月2日月休会、12月3日火曜一般質問会派代表質問、4日水曜一般質問個人質問議会運営委員会、5日木曜一般質問個人質問予算決算委員会質疑採決、6日金曜休会総務文教委員会、7日土曜、8日日曜、休会、9日月曜、休会、生活福祉委員会、10日火曜、休会、産業建設委員会、11日水曜、休会、12日木曜、休会、議会運営委員会、全員協議会、13日金曜、第4回定例会、閉会、議会広報番組の放映予定、視聴するにはデジタル対応テレビ121チャンネル、アナログ対応テレビ C23 チャンネル、内容平成25年度第4回定例会の審査概要、鳴門市議会第18期議員の紹介、各常任委員会の構成委員、放送内容とは変更する場合がありますのでご了承ください。議会広報委員会、委員長佐藤絹子、副委員長上田浩二、委員秋岡義郎、塩崎照親、高川康次、松浦富子、三津義弘、宮崎光明。担当は大石でした。鳴門市議会だより、ナンバー85を終わります。音訳は声の広報制作グループ浜坊でした。皆様お元気でお過ごしください。